素晴らしい賛美をありがとうございました。昨日からのコンサートの余韻にまだ私は浸っておりますけども、コンサートのテーマは神様命をありがとうというテーマでありました。本当にそのテーマにふさわしいお二人の歌が私たちの心の中に染みてきました。神様命ありがとう、神様命ありがとう。私たちは、皆さんは神様に一体何をお祈りされますかね。皆さんは神様に何をお願いされますでしょうか。もしくは皆さんは神様に何を感謝ありがとうっておっしゃいますかね。学生はいよいよですね、10月も終わろうとしてまして、受験のシーズンに入っております。私の息子もですね、今年高校3年生なんで、さて来年の春何をしていることやらというところで、そわそわとしておるわけです。学生は、受験がうまくいくようにお祈りし、合格したら神様合格ありがとうと、いうわけですね。会社員は、出世を望む、浜崎伝助みたいなやつばかりじゃないんで、一般的にはですね、次は係長かななんてことを、考えているわけですね。会社員は出世を願い、係長昇格を祈り、なった時にはそれを感謝する、ありがとう係長ありがとうとこういうわけですね。若い男の子はあの子が彼女になればいいなとこう心を焦がすわけです。そして神様にどうぞ彼女がこっち向いてくれますようにとこう祈るわけですね。そして、それがうまくいった時には神様彼女ありがとうというわけです。政治家たちは、選挙に勝つことを必勝祈願されるわけで、選挙に勝ったらですね、神様は選挙勝ちましたありがとうというわけです。これらはね、当然のことであり、我々は大体お祈りの大半は何か願い事をやってますね。この教会の余裕もやっぱそうですね。皆さんもそうじゃないですか。もう大体7割8割ずっと願い事、あれしてくれこれしてくれこれ、これもせあれもせってもう全部言ってね、で最後の最後にこの貧しい祈りよとか言って、全然貧しくないのね、もう要求だらけ、満杯でございます。でも最後に貧しい祈りよ、本当に心が貧しいんだと思いますけどもね、貧しきほら幸いで神祈るわけですよね。でもね、こういうのは当然のお祈りだし、当然の願いだし、それが叶った時にありがとうって言えるっていうのはとってもいいことだ。これ何も悪いことじゃない。でもね、その前にね、やれ合格させてくれとか、やれ出世させてくれとか、やれ選挙に合格しますようにとか、子供たちはサンタさんがおもちゃ持ってくるようにとか、さまざまなことを祈るわけです。しかし、その前にもっと根本的で、もっと普遍的で、当たり前だからもう誰も言わないような本当に当たり前のこと、それがないと全ての願い事さえ叶わないっていう、その大前提になること、それは何かそのことを私たちがどれだけ意識してるだろうか。それが何かっていうとね、神様命ありがとうですね。本当にこのことを我々意識してるだろうか。生きてるんですよね。皆さん生きてらっしゃる。私この間大事な友人が何人も神様のもとに行きました。あれよあれよという間にですね、次々に召されていかれるわけですね。だから逆に言うと、今日皆さん生きてらっしゃる、命があるんですね。まさか死んでる人いないでしょ。いませんよね。早く言ってね、怖いからね、実は私死んでますとか後で言われてもびっくりするからね。そうでしょ、あの日礼拝おったよねとか言って、新聞見たら3日前に死んでたとか、それ嫌ですからね。頼みますよ、早めにそれを言ってください。心臓悪いですから私ね。生きてるんで、生きてる、ここ生きて今日来たっていうことね。それね、ありがとう。どんなに困難抱えても今日生きてるんですよ。どんなに嫌なことがあってもね、生きてらっしゃる。そのことはありがとうって言える。この奇跡を私たちはどれだけ意識して感謝してるか。昨日のコンサートは私にとっては、一つそういう原点にも引き戻してくださったコンサートでありました。 今ニュースでね、さまざまなニュースがありますけども、大体私のところにいつもニュース届けてくださるのは谷岡さんでな、知ってるか知ってるか、昨日神戸で事件があったから、神戸で事件ぐらいあるやろって言いながらね、知らんって言いながら、もういつもね、知ってるか、神戸で事件があった、昨日一昨日ずっと神戸の事件のこと言ってました。何の事件か未だに教えてくれないんですけど、神戸広いからね、事件ぐらいいっぱいあると思うけどね、よくわかんない。安田純平さんっていうフリーのジャーナリストが2015年の 6月にね、内戦の取材のために現地に行かれてたんだけども、まあ、トルコからシリアに渡った直後行方不明になったんですね。これがもう3年半前になろうとしてたわけです。国際テロ組織の、まあ、アルカイダのですね、関連の組織である難しいなタハリール・アル・シャーン機構 HTS 旅行会社みたいなテロリストですね、アル・タハリール・アル・シャーン機構に拘束されたと、まあ、されていたんですね。この方はもともと信濃毎日の新聞記者だったんですね。それが、まあ、フリーのジャーナリストを目指して、彼は会社を辞めて、新聞記者辞めて、行くわけです。10月23日にどうも解放されたらしいというニュースが流れて、その前何度かですね、彼自身があのオレンジの処刑服みたいな着せられて後ろに銃を構えた男たちが立ってる映像であるとか、もう助けてくださいって書いたあのメモを見て、これがもう最後のチャンスだって言って訴えてる映像などですね、まあ、この数年間の間に何度かそういうのが流れました。でこれ、まあ、帰ってこられたんですね。で私はこの方は直接知りません。あの戦場のジャーナリストでいうと、あの渡辺陽一さん、あの人とは対談したことあるんですね。あの人本当にあんな喋り方してますよ。私は一緒にご飯食べてるのスパゲッティを持ってきた女の人にありがとうとか言ってましたからね。俺これネタでやってんじゃねえんだと思ってね、偉い人がおるなと、日頃からそんなことやってんのこの人はと思いながらね、あの子供のベレー帽かぶってねやってました。本当にあれ子供のベレー帽なんですよ、あれやってました。でもね、この安田さんは私知りません、ですから直接会ったこともないので。だけどね、その後のこの日本の社会の反応を見てると、この国大丈夫かなっていうふうに正直思うんですね。一つは何が議論になってるかっていうと、皆さんもご存知の通り自己責任なんじゃないのっていう、その話、自己責任論っていうのが紛失してるんですね。そもそも日本政府が、ね、海外渡航においては勧告や助言もしくは禁止なんてことを言っていた、にもかかわらずそれを無視して現地に入った挙句被害に遭ってるんだから、それは日本の政府が保護するような対象ではない、自己責任なんですよということを、まあ、国はそこまで、まあ、はっきりとは言ってるかどうかっていうのは知りませんけど、でもテロリストとは交渉しないということははっきり言ってますから、ですから多分日本政府は積極的に、今回もトルコかシリアかの組織が動いてたというようなことも流れてますけども、まあ、一つは自己責任論ですね。自己責任、皆さんどう思われますか。そんなの自己責任じゃないのと、ね、ほんで自己責任あるに決まってるじゃないですか。この安田さんも行く前から自分で行くんだと、自分の命をかけていくんだ、これは私の責任でいくんだってことを言ってらっしゃいますよ。だから自己責任、人間はね、どんな人であっても自己責任はあります。どれだけ被害的なことがあったとしても、その人自身はその人自身の判断でいくわけだから、安田純平にも自己責任はあるし、ね、安倍晋三にも自己責任はあるわけです。誰にでもありますよ、ね、でもそれで国に責任がないと言えるのかと、助ける責任ないんだと言えるのか。例えば冬山登山行ってね、冬山登山で迷っちゃって遭難した人、みんなで一生懸命探しますよね。あけどそもそも冬山なんか行ったやつが悪いんじゃないの、自分で行ったんだから。だけど一生それはやっぱ国の責任で、捜索してヘリコプター飛ばしてやってる、そっちの方にはみんなそうだよね、そりゃ助けなねって言える社会が、安田純平になると何やってんだ、自己責任なんじゃないの、なのほっとけと、なんかどっかで こう助ける命と助けない命が自己責任っていう、なんかこう非常にトリッキーな言葉を使ってなんかこう分断されてるような気もするんですね。まあ、一方でジャーナリズムが大事だっていう議論もされています。まさにそうやって渡航禁止とかになっちゃうとね、その国で一体本当は何が起こってるかよく分かんない、ね、よく分かんないっていうのは気をつけた方がいいんですよ。人間っていうのはね、よく分からないイコール怖いっていうイメージになります。もしくはよく分からないイコール危険っていうイメージになる、ね、だから子供たちも大人たちも勉強せないかんわけ。勉強、何のために勉強するかっていうとね、人生から怖いものを減らすっていう意味がある。ちゃんと勉強しないと見るもの聞くもの全部よく分かんないから怖い、だから隣の国何するか怖いなんてことをみんな思い出してるわけでしょ。いつ何するか分かんないからね、ミサイル撃ち落とすための1350億もかかる、兵器を買いましょうみたいな話になっちゃう。そんなの買う前にみんなで旅行でも行った方が早いんじゃないの。1350億だったら、ああ北九州市民の半分ぐらい連れて行けるんじゃない。行って交流したら、なんだそんなことかとね、お化けだお化けだと思ってて正体見たらね、単なる柳の枝だってするわけでしょ。だから分かんないっていうことを放置すると、恐怖と危険、あいつは危険、危ない、街の安心と安全が脅かされる。懐かしいね、ついこれはそこ立ってましたよ。もうブワーッと黄色いね旗が、方々館立てるって言ったらね、出て行けって言われてね、危険、何しでかすか分かんないやつが30人もね、まあ、確かに何しでかすか分かんないやつが何かおるんだけども、でもそこまで危険じゃないね。立って6年経ってみんなが見たら、なんだ普通の気のいいおじさんたちじゃないっていうことが分かったから、もうないですよね。反対ののろしはもうあの旗ほとんどなくなっちゃった。なぜか知ったからです。知らないとずっとあの旗はそのままですよ。多分あれがサティアンみたいになってね、入り口を更新にしてね、もう入る人入る人ね、なんかもう合言葉言わないと入れてくれないような、窓は全部鉄格子はまってるみたいなことやると、それは怖いですよね。確かに。でも、お昼ご飯ランチ食べに地域の人も昨日も来てましたね。いつも来てる、老後夫妻がランチ食べに来てくださってました。だからそこで声もかけるし、入居してる人とも出会う。知るっていうことは、学ぶっていうことは、怖いもの、人生から怖い恐怖をどう取り除くか。そのために子供にもちゃんと勉強しろと。別にね、いい学校入るためだけじゃない。人を見て泥棒と思うような人間にはなるなと、人を見て危険だとか、そういうふうにあいつ何してるか分かんないみたいな、そういう浅はかな大人にはなるなと。それが子供たちに勉強させる大きな意味だから、その意味ではこの安田純平という人が渡航禁止ということをね、ある意味知りながらも言った。ジャーナリストは知る権利に基づいて行動している。私たちは知る権利を持っている。国民は知る権利を持っているし、ジャーナリストの使命はまさにその日本国憲法にも謳われている知るという権利、ものを言う、知る、知らせる、それが知る権利なんですね。その通りだと思います。私はね、自己責任論にせよ、ジャーナリズムとは何かということにせよ、本当にまあある意味その通りだと思う。大いに議論したらいい。でもね、この両方の議論大事だと思うけども、正直どうでもいい。正直どうでもいいわ、こんなことは。ジャーナリストがどんだけ大事か、そりゃそうでしょう。自己責任があるのかないのか、そりゃそうでしょう。しかしね、どうでもいい、そんなこと。本当に大切なことが抜けてんじゃないの。それは神様、命をありがとうなんじゃないの。どうであれ生きて帰ってきたんだったら、ありがとう、よく帰ってきたね、よくぞ生きてたね。拷問されながら手足も伸ばせなかったんでしょ。なんか指パチンってやったら怒られたらしいね。殺すぞって言われたらしいね。指パチンと指の音鳴らしただけで大変ね。テロリストっちゃ何しようのね。まあね、そんなことがあったけども、3年半あんたよう生きて帰ってきた、よくぞ生きて帰ってきた、ね、生きてるかどうかもわからないあの安田さんがどっこ生きてた。なんでそれ喜ばないの、この社会は。なぜそれを喜べないの、この社会は。 命が一番大事なんじゃなかったのか、一番大事なものを引っ提げて帰ってきたんだ彼は、ともかくもね、なんでそのことを神様命ありがとうと言えない社会に私たちはなったのか、あれこれ議論するのはその後やってくれと。ジャーナリズムがどうであれ、自己責任論がどうであれ、それは生きてるからこそです。だからなぜそうなってしまったのか、一回私たちはこの戦後の70年の歩みを一回止めてでもね、もう考えないと、この社会はなんか一番大事なものが抜け落ちちゃった、なんかどうでもいいとは言わないけども、まあ今日はあえて言いましょう、どうでもいいことばっかり議論してる、正直どうでもいいことばっかり議論して、一番大事なものをどこ生きてたっていうことをなぜ喜べないのか、ね、安田純平があなたの息子だったらあなたどう思うか、安田純平があなたの夫だったらあなたどう思うか、ね、解放の知らせにイエス・キリスト死んでるかどうか別としてもね、解放の知らせに天を仰いでありがとうって言うんじゃないですか、やった、息子生きてた、夫は生きてた、神様ありがとう、普通言うんじゃないの。なんでそれを、なんかそのこと自体は何一つニュースには流れず、やれネット上では自己責任があるかないか、国はどうだったのか、ジャーナリストは何かなっちゃう、ね、国家とは何か、ね、まあ、大体ね、国が家になるっていうのは気持ち悪い、私はね、まあけどね、100歩譲って国家、国の家でしょ、この家、家族ということを指す、まあ、家族ということまで意味するというならば、100歩譲ってね、国家というのはそういう国の機構制度の問題じゃなくって、これ国家なんだと、私たちは家族なんだって、もし言うとするならば、100歩譲ってそれを言わすとするならば、じゃあなぜ喜ばないの、なんで家族の一員が生きてるか死んでるか分かんなかった人が戻ってきたら、よく帰ってきたね、ありがとうってなんで言えない、なぜ感謝しない、それはね、この国家が家族じゃないから、大事な命と大事じゃない命を瞬別するような社会になっちゃったから。昨日長谷さんの歌でね、メッセージの中にありましたね、歌のメッセージの中に、スポーツ大事かもしれない、それも大切なことかもしれない、でもあれだけのお金を使って大騒ぎしているオリンピック、もっと大事なものあるんじゃないのっていう歌をね、昨日26番まで熱唱されたんですね。すごい歌だった、もう圧倒されましたね。その後澤さんがピアノ座って、このあと何を歌えというのって、ね、一言おっしゃったのが非常に印象深かった。本当にその通りだと思う。何を大事にしてきたんだろうか。有名なね、放蕩息子の話っていうのありますよ。ルカ福音書の中に出てくる話なんだけども、こんな話です。これイエス様の例え話で、イエス・キリストは人々に何か大事なものを伝えるときに、ストレートに愛が大事っていうよりも、こんなことがあってね、あんなことがあってねって言って、例え話を使いながら大事なことを伝えるっていうこととされるんですね。で、その一つの例え話の非常に有名なのが放蕩息子の話でした。放蕩息子、これはある人に二人の息子がいた。ある時弟がお父さんに言うんですね、あなたの財産を分けてくれ。失礼なやつよね、まだお父さん元気なのに、ね、もうちょっと待っとけって言いたいんだけども、いずれ来ると言いたいんだけども、でもね、先くれって言うわけ。そうするとまたこのお父さんはね、分けんでいいのに分けちゃう。そうするとその息子はお父さんの財産をぐっすり持って、町に出かけちゃうんですね。お金がある時はもう羽振りがいい時はね、友達いっぱい来ますわ。もうなんとかさん、なんとかさん、へえ、これはどこ行きましょうかみたいな、そういうやつがおる。でしかしだんだんお金がなくなるとね、金の切れ目が縁の切れ目で、みんなさーっと引いていったんですね。ついに一文無しになりました。彼は豚を買うものになって、豚小屋の中で仕事をしながら豚の餌でさえ食べたいというぐらいひもじい思いをしていたわけです。そしてついに彼は本心に立ち返ってこう言うんですね。豚小屋の中で独り言言ってるよ、ね、豚もびっくりしたよね。突然こいつ何喋り出したいなと思うでしょうね。どうかなっちゃったんじゃないの、豚相手に練習始めるわけです。家帰った時の練習よ。どういう練習かって言ったらね、そうだ父のところへ帰ろうって言うんですね、そしてこう言おう、父よ、私はあなたに対しても天に対しても罪を犯しました。 もうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんって言うんですね。そこで立って父のところへ出かけていきます。まだ遠く離れていたのにお父さんは息子が帰ってきたっていうのが見えてね、うわーっと走り寄ってガバーッと抱きしめてね、首にブチャーッと接吻したって書いてますな。お父さん待ってたよね、息子がいつか帰ってくるっていうのをね、来る日も来る日も待ってたわけです。そうすると向こうの方から息子がよれよれよれよれと歩いてくるね。もうお父さんに分かるわけ、あ息子が帰ってきた、駆け寄って抱きしめてブチュッね、接吻した。接吻って書いてますな。なんかちょっとドキドキするね、接吻って言われるとね。でもね、私のこの教会ホームレスの人たちのお世話とかもずっとやってるんですね。もう30年もやってる。そうするとね、多分この息子ね、お風呂入ってないよこれ絶対。もう絶対風呂なんか入ってない、もう何ヶ月も入ってないよ。安田純平は最初8ヶ月間だな、水浴びさせてもらえなかったっちゅうの。8ヶ月間よ、それでしょ、豚小屋でしょね、その状態の息子が帰ってくるわけ。もう多分ね、強烈な状態だったと思うよ。もう匂い、すっごいと思うよ。時々うちの教会にもね、そういうあのすごい人が来られますよ、ね。もうこれ礼拝堂入ってくると、もう礼拝堂中がモワンとかね、ファンとかかぐわしい、ね。顔見知り多いからね、受付の川内雅也さんがね、そーっと後ろから近づいていってね、後ろからファブリーズをね、シュッシュッシュッとかけはりますわ。本人後ろ斜め向きながら、あ、ありがとうと言いながらね、すごいでしょ。だからね、匂いって本当すごい。かつてホームレスの人が多かった時代ね、やっぱね、夏場なんか特にパトロールしてるとね、分かっちゃうの。どっかおるぞ、絶対おる。これは一人ではない、三人はいるなとか言ってね、探していると公園の隅っこなんかに寝てるわけ。やっぱいたなって、やっぱこれ野宿臭ってよく言ってましたけどね、匂いっていうのはすごい。この息子帰ってきた時ね、もう親父が抱きしめるわけ。もう臭いのとかそんなの多分関係なかったんだろうね。ぐわばーっと抱きしめて、ブチャーっと歯磨いてからとかそういうの言わないの。風呂入ってからブチューしようねとかそういうの言わないの。ブチャーッと接吻するわけ。だけどこの息子ね、偉いよ、さすがに反省したんでしょうね。お父さんとどめてね、言うの、私は天に対してもあなたに向かってもお父さんに対しても罪を犯しました、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言ったんだけどもね、お父さんはね、そんな息子の言葉をね、完全に無視するように抱きしめ続けて、そして言うの、なんて言ったか、生きてたって言った。どっこい生きてた、このアホ息子もうとっくに死んだと思ってたけども、どっこい生きてた、死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかった。そして聖書には書いてないけどね、絶対言ってる。この親父は神様命をありがとうって絶対言ってる。そう言いながらね、抱きしめた。息子はそれもうすごく恐縮してるわけ。私には資格がない。そらそうよ、こんなことやったら資格なんかない。でもね、その日資格があるとかないとか、出て行ったのはお前だろう、自己責任やろ、こんなことなってもお前の自己責任やろうと誰も言わない。親父はそれを抱きしめて、生きてた、どっこい生きとったね。自己責任の議論なんかないよ。あるいはね、ジャーナリスリズム論じゃないけども、こういう子供には旅をさせよう、だから今回の経験はまあ教育的意義はありましたけど、そんなしょうもない議論しないの誰も。このこと自体にどんな意義があったかとかそんなこと言わない。何を言ったかって言ったら、お父さんが生きてた、どっこい生きてた、よし祝宴だって言って、バーベキュー大会よこの日の夜はね。牛一匹連れてこいって言ってね、みんなでご飯食べたって書いてますよ。この親子のやり取りは全然噛み合ってません。全く噛み合ってません。息子は資格があるとかないとかっていうことを議論している。親父は命があったっていうことを喜んでる。資格があったんじゃないんだ、命があったんだっていうことを親父は喜んでる。これ全然噛み合ってない。生きてた、見つかった、すなわちこの親父は命という普遍的価値を持ってこの場面を生きてるわけですね。 この両者の祖母、資格を問うた、自ら資格を問題にした息子と命っていう普遍的な価値で答えた親父、この祖母、それがすなわちこの息子、すなわち人ですね。人が考えていることと父、これは神様の例えなんです。結局この天の父なる神の例えでお父さんっていうのが出てくるわけですね。すなわち息子が思っていた、すなわち人間が思っていた思いと父の眼差し、父の思いとは祖母があるんだ、それを救いと呼ぶんだ。聖書はそういうふうに私たちに説いてるわけです。息子はね、当然反省すべきですよ。それは当然、こんなことやってんだからね。でもその日はそれ関係ない、生きてた。反省する息子を見ながらね、お父さん絶対、次のこと考えたでしょうね。またやるなこいつはと、絶対喉元過ぎればね、この男はまたやると、またいずれ父ちゃん小遣いちょうだい。それが1週間後なのか、半年後なのか、1年後なのか、絶対また言ってくる、またこの子は絶対甘えてくる。でもそんなのもう今日は考えない。今日は何が大事か、それはどっこい生きてた、神様命ありがとう、それが言えるということなんだということですね。命という普遍的な価値に比べると、その他のことは小さな事柄に過ぎない、どうでもいいんです。そもそもね、ルカ福音書っていう、このルカの福音書っていうのはね、イエスの物語っていうのは、マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、ヨハネ福音書って4つあるわけ。4つの記者がそれぞれの立場でイエス様のことを書いてるから若干違うんですね、記事がね。で、特にこのルカの、見方っていうかな、ルカが描くイエスのストーリーの中に、非常にルカが強調するのは何かっていうとね、悔い改めっていうことなんです。その人が反省して悔い改めるっていうことが、ルカの、ちょっと難しい言い方すると神学、ルカの信仰、ルカのものの見方、神様の見方、神学と言いますね、そういうの。ルカの神学においては悔い改めというものに重きが置かれていると、これは多くの学者が言っていることです。この放蕩息子の話においても、しかもルカしか出てこない、この放蕩息子はね、他の福音書に出てこない、ルカしか出てこないこの放蕩息子においても、やはり息子が悔い改めるっていう場面が非常に一つ象徴的に出てくるわけです。豚小屋の中で、そうだ、お父さんに反省の弁を述べて受け入れてもらおう、それは私は天に対しても、つまり神に対しても父に対しても、私は罪を犯した、もう息子と呼ばれる資格はないっていう、ついに自分のことを振り返ったっていう、これ悔い改めの場面なんですね。でもね、息子悔い改めて帰ってくるんだけども、なんとこの放蕩息子の物語の結論はどこにあったかというと、親父が悔い改めなんて関係ねえ、どっこい生きてたっていうところで答えちゃうっていう、すなわちルカの福音書に書いてる物語で、ルカは悔い改め、つまり何ができたかできないかみたいな世界ですね。悔い改めることができた、改心したとか反省したとかね、ごめんなさいって謝ったとか、そういうことを重んじていたルカなのにですよ、受け取った親父さんはどっこい生きてたって言って喜んじゃうわけだから、もうその時にはね、反省だの悔い改めだのぶっ飛んじゃってる。ルカなのにルカを超えてるっていうようなね、そんな感じすらしますね。私はこういう普遍的な命を喜ぶということがキリスト教のベースにあるはずだ、でもね、教会さえもそれを本当に喜んできただろうか、教会さえもね、今のこの世の中が、安田純平が帰ってきたことに対して単純に喜ばないこの社会の中に存在しているこの教会、キリストの教会さえもね、なんかピントがずれてきてたんじゃないの。例えばその人が悔い改めるか悔い改めないか、その人がクリスチャンになるかならないか、そういうところに意味を見出すか見出さないかっていうところに置いちゃうと、クリスチャンになろうがなる前が、あなた今日生きてる、それすごい、神様命ありがとう、そういうところに立てなくなっちゃうんじゃないか、ね、あの人ずっと教会来てるけどいつまでたってもクリスチャンにならない、もうそろそろ次の人にターゲットを打つぞみたいなね、恐ろしい話になっちゃう。そうじゃなくって、クリスチャンになろうがなる前がずっと生きて一緒に出会ってるっていうことをね、喜ばないのかっていう、教会もまた時代の子なんですよ。だから私たちはクリスチャンになるとかならないか、ならないっていうことを最大の価値には置かない、この教会は。 この教会は神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇ではないというのがこの教会のメッセージだから、命なんだということですね。今日読んでいただいた箇所はパウロがこう言うんです。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。この今っていつなんでしょうね。2000年前に書かれた書物ですから、2000年前の今なんでしょうかね。だったらあんまり関係ないね、私たちと、ね、じゃあ今日のこと、本当の今って言ったら、今は恵みの時、見よ、今は救いの日っていうのは今日、つまり2018年10月28日のことを指して、午前11時20分06秒のことを指して今と言っているの。そうかもしれない。でもね、今日この時を今という、そういうふうにパウロが言ったとしたら、とてもそんなふうには思えないと思う、そう思わざるを得ないところを生きている人たちは少なくないと思います。自分が恵みや救いから遠く離れてしまっていると、苦しんでいる人がこの礼拝堂にもいるし、今この時代一緒に生きている人の中に、もう今日死のうかなと思っている人はたくさんいる。そんな人たちに対して、今が恵みの時、今が救いの日と言われると、そんな嘘みたいなこと言わないで、聖書は嘘だとしか言いようがない。しかしそうだろうか。あるいはパウロさんというのはとっても幸せな人で、今が救いの時、今が恵みの日って言えるような、そういう、こう順風満帆なね、幸せな人生を送ったのがパウロ、これを書いてるパウロさんなんだろうか、ちょっと嫉妬したってなっちゃう、ね、でもね、聖書をよく読むと、実はこの今日読んでいただいたその後ろのところ、その後読んでいただくと、そうでもないってことが書いてるんですね。こんなこと書いてる。すなわち極度の妊苦にも、患難にも、危機にも、行き詰まりにも、鞭打たれることにも、入獄、獄にいられることね、獄にいられることにも、騒乱にも、苦労にも、徹夜にも、飢餓にも、真実と知恵と寛容と慈愛と聖霊の偽りのない愛と真理の言葉と神の力とによって、左右に持っている義の武器により、褒められてもそしられても、悪評を受けても好評を博しても、神のしもべとしての自分を表している。ダブンですな、丸腕っていう途中で、こんな日本語ないよ、本当に。なんか法律読んでるみたい、長すぎますこれは、ね、もうちょっと区切っていただきたい、聖書を翻訳するときにはね。でもね、これ見たらパウロがなんか順風満帆やってるから、だから今は恵みの日、今は救いの時なんて言えたのかって、そんなん全然違う。結構パウロも大変で、極度の妊苦、患難、危機、行き詰まり、鞭打ち、入獄、騒乱、苦労、徹夜、飢餓、ずらっと並べてるわけです。すると一体恵みって何なんだろうか、救いって何なんだろうか。私たちは最初に私が言ったように、恵みとか救いっていうのは自分の人生に何かいいことが起こることだ、それが恵みだっていうふうに考えてる。だからサラリーマンは出世できたら、それは恵みの日、今日こそ我が家を得たりみたいな日だというふうに、まあ思うわけですね。人生に何かプラスアルファが足されるとき、念願のものが手に入るとき、願いが叶う日、そういう日を私たちは想定して、恵みの日、救いの日というふうに言ってる。でもね、宝くじが全然当たらないにもかかわらず、今は恵みの時、救いの日、まあ、パウロが言っている救いや恵みっていうのは、そういうふうなシチュエーションで言っているしか思いようがない。つまりパウロはそういうふうに苦労をずっと重ねた中で、それでも言うんですね、今が恵みの日、救いの日。でそうなると、私たちが考えている恵みの日や救いの日っていうのは、確かに何かいいことが起こるっていうことを想定したいし、まさにそういうことが起こるときに、私たちは恵みだ、救いだっていうふうに考えるんだけども、いや、もっとパウロは根本的なところで生きてたんじゃないか。放蕩息子の親父が何を喜んだのか、何を感謝したのか、それは息子がまともになって帰ってきたからか、反省して立派な人間、大人になったからか、もしくはこの息子がいずれ有名大学にでも入るという、応援試験で今回のこの失敗をうまく論文に書けるとか、そういうふうなことで喜んでるのが全然違う。 この親父が喜んだのはどっこい生きてるってただそれだけだと。息子がなんかいい人になったわけでも何でもない。それはどんな親父であってもね、子供に期待し子供のために祈ってますよ。そしていつかこの子が立派な人間になってほしいという。しかしそうじゃない。この親父、あの息子の親父にとって救いの日、恵みの時、救いの日っていうのは何だったか。それはあの親父が喜んだ恵みだ、救いだ、はしゃいだのは息子がどっこい生きてたっていう本当にベーシックな、しかし揺るがない事実だ。子供の将来を考えてもっと良くなれと祈るのは親であれば当然のことです。しかしその祈りはね、第二の祈りにしか過ぎない、2番目の祈りなんですよ。第一の祈りは、これはどんな願いをするにしても第一の祈りを抜いてはできない。それは何か、生きてくれ、生きていてくれっていうこの願い、その第一の願いがあるからこそ第二の願い、もっと良くなれっていう願いは祈る、その願いを祈るわけですね。神様合格ありがとう、その前に神様命をありがとうと私たちは言うべきである。普遍的な価値に心を向けないものは、こういう命っていうね、普遍的な価値に心を向けないものは雨の日に意気消沈し土砂降りの日に絶望する。しかしそうではない。私たちが本当に生きていくっていうのは、晴れようが土砂降りであろうが、ね、自己責任があろうがなかろうが、ジャーナリストとして機材が取られてしまって何の意味もなかったと言われようが何であろうが、どっこい生きてるっていうそのことにまず普遍的価値を表すべきだ。パウロは言いますね。その後こんな言葉が続くんです。さらに、人を惑わしているようであるがしかし真実であり、人に知られていないようであるが認められている、死にかかっているようであるが身を生きており、懲らしめられているようであるが殺されず、悲しんでいるようであるが常に喜んでおり、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるが全てのものを持っている。何をおっしゃってるのかよく分かんない。しかし総じて言いたいことは、一見大変なんだけども、しかしどっこい大丈夫って言いたいんじゃないですかね。人に惑わされて信用されてない、誰かに知られず孤独で死にかかっているような状態で周りから批判され攻撃されているんだけども、悲しい日々を送っているんだけども、貧しいといえば本当に何もないし、これといったもの何も持ってない、でもねって言いたいんですよパウロは。でもね、どっこい生きてる、まだだから大丈夫って言いたいんじゃないかね。私たちはこの手前のことが何とかならないと生きてる意味がないと思ってる。そうですかね、本当にそうですかね。もうダメだって言ってしまいそうな状況なんだけども、でもどっこい生きてる、一番大事なものはまだ持ってる、そのことまず喜ぼうじゃないか。何も持たないようであるが全てのものを持っている、まさにそうだ。全てっていうのは全てのことを言ってるんじゃなくて、全てのものの土台となる一番大事なものを持っている、それは命だ。死にかかっているようであるが身をどっこい生きてる、この価値にもう一回戻ろう。それがどれだけすごいことであるかを感謝しよう。そうでないと3年間も行方不明になっていた息子の帰還を喜べない冷たい社会に私たちはそのまま埋没していく。そしていずれの日、私が苦労して皆さんが苦労してやっと生き延びて帰ってきた日、まだ生きてたのって言ってしまう社会になっちゃう。そうじゃない、よく生きてたね、どっこ生きてる、よかったね。自己責任論の議論も、ジャーナリズムとは何かという議論も大いにやってくれ。しかしそれはどこ生きてたというその奇跡的な事実の前ではどうでもいいほど小さい。神様命をありがとうと言えない社会は、どんな高尚な議論ができても何の意味もない社会になっていく。私たち東畑教会はお会いはしませんが、安田さんお帰りなさい、どこ生きてたね、抱きしめて接吻したいぐらいあなたの帰還を喜びたい。死にかかっていたにもかかわらずどこ生きて帰ってきた、神様命をありがとう。そして今日この場に来られた皆さんにも申し上げたい。いろいろあるでしょう、うまくいかないこともある、もう死んじゃおうかなって思ってる人も今日来てるかもしれない。心配は尽きない、家族のこともずっと抱えてる、病気のことも。しかしね、そんないろんなことがあるかもしれないけども、あなたは今日生きてる、なんだかんだ言いながらも死にかかっているようであるが身を生きている、その凄さを分かち合おうじゃないか。 それが分かち合えない社会だったらもう何の意味もない。私はそう思うんです。いろいろあるがどこ生きてる、見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日。そうなんだ。その奇跡に私たちは神に感謝したい。私はそう思うんですね。神様、命ありがとう。それで今日も生きていきたいと思います。お祈りいたします。神様、この時をあなたの前に静まってあなたの御旨を伺います。私たちはどこ生きていく、いや生きている、そのことをまず感謝したいと思います。心配事はつきません。さまざまなことが私たちを翻弄します。なかなかうまくいきません。自分自身のこともそうだし、愛する家族のこともそうです。こうなればいいな、ああなればいいな、自分のこと、家族のこと、周りのこと、本当に常に私たちはそう思い、それが叶わない中でもう意味がないんじゃないか、自分の存在の意味はないんではないかと私たちは考えてしまう。世の中には難しい議論が錯綜しています。どっちが正しいのか、何が本当に大事なのかよく分かりません。しかしどっこい生きてる、そのこと、その奇跡自体をあなたにまず感謝したい。そこからもう一度生き直したい。そして互いがそういう奇跡的な命を持っている、かけがえのない存在であることを喜びたい。そういう社会でありたい。そういう私たちは生き方をしたい。本当にそう思います。どうかいろんなことがありますが、どっこい生きてる、そのこと自体の意味を、そのこと自体に感謝する、その思いを一人一人にお与えください。昨日から澤友恵さんのコンサート、長尾五郎さんの歌、多くの恵みを受けました。私たちは確かに生きて出会い、そしてその命の歌を心に刻みました。どうかあなたがお二人の上に豊かな恵みを与え、ますます使命に立つことができますように。歌わなければならない歌、聞かなければならない歌があります。どうかお二人の働きの上にあなたの恵みがありますように。そして東畑教会がこの教会に与えられたその使命、神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇ではない、この事実を多くの人たちに知らせる、そしてお互い生きてるということを喜ぶ、その使命を果たす教会としてこれからも歩むことができますようにお願いいたします。今日礼拝に来れなかった方々もそのところでお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。